改めまして皆さんおはようございます。本日は言わずと知れた母の日です。先ほど賛美しました賛美歌510番は我が子を思う母親の月涙の祈りが歌われている賛美歌ですけども、我が子を思う母親の母の祈りということで有名なのは、あの古代キリスト教最大の神学者アウグスティヌスの母モニカの祈りではないかと思います。今朝はこの古代キリスト教最大の神学者アウグスティヌスの母モニカの祈りに対抗するわけではないのですが、こちらとは全く対照的に世界的には全く知られない現代キリスト教無名の伝道者アダッチの母ヨシコの祈りをご紹介させていただきたいと思います。ちなみにこちらの写真は私がまだ1歳ぐらいのものではないかと思われます。自分で言うのもなんですが、こう見えて昔は可愛かったんです。だからなんだという話なんですけども、一般的に母親業は大変な仕事だと言われますが、私の母ヨシコも大変苦労に苦労を重ねてきた、そして今なお苦労をしている母親の一人なのではないかと思います。その母を漢字一文字で言い表すならば、優しいという字が最も当てはまるのではないかと思います。優しいという漢字は人偏に憂いと書きますけども、その生涯は文字通り憂いの連続でありました。母は幼少の頃実の母を病気で亡くしています。その後母親が再婚するのですが、次第にその父は家には帰ってこなくなりました。それ以来この場ではとても分かち得ないような大変な苦難の連続だったそうなんですね。その生い立ちはまさに憂いそのものでありました。だからこそ母は人の痛みや悲しみに対しては人一倍敏感な人だったように思います。ですから私は幼少の頃からよく涙ながらに誰かのために祈る母の姿を見てきたわけですけども、一つだけ今でも強く印象に残っている光景があるんですね。それは私が中学1年生になって間もない頃のことでした。その頃の私は学校でのいじめに悩み、毎日暗い顔をして家に帰ってきていたわけですが、自分は4人兄弟の長男であるというプライドと、ちょうど思春期の真っ盛りだったということもあって、学校でいじめられているなんてことは口が裂けても家族には言えなかったんです。けれども母は私の異変にすぐに気づいたようで、ある日の晩、私のベッドの傍らで涙ながら祈ってくれたのでした。それがどんな祈りだったのか残念ながらよく覚えてはいないのですが、それは決してきれいに整った言葉ではなく、もうもがきのような涙でぐしゃぐしゃになりながらの言葉にならない祈りだったんですね。けど当時の私にとってその祈りがどれほど大きな支えになったことかは言うまでもありません。私の痛みを自分事として痛み、涙をもって神の前に取りなし祈ってくれた、そんな母の祈りがあったからこそ今の私があるのだということを、私は母の日が来るたびに思い出しては感謝している次第です。きっと皆さんにもそれぞれにご自分のお母さんにまつわるさまざまな思い出をお持ちのことと思います。もちろん人によっては必ずしも良い思い出ばかりではないという方もおられるかもしれません。しかし私たちは血のつながりなくとも神の家族としてのお母さんがたくさん与えられていることに今朝改めて感謝したいと思います。その上で可能であればそれぞれのお母さん、あるいはお母さんのように接してくださる 教会の姉妹方に、さらには現在お母さんとして子育てに奮闘されている姉妹方に、日頃のご愛労へ感謝とねぎらいの言葉をかけてみてはいかがでしょうか。それではそんな母の日を覚えながら、今朝もご一緒に御言葉に耳を傾ける時を持ってまいりたいと思います。前回はあの祭司の町ノブが、祭司アヒメレクのみならず、そこに住む住民から家畜に至るまで全てのものが虐殺されるという大変むごい場面から見てまいりました。その虐殺の命令を下したのは、その首謀者はサウル王であった、その実行犯はエドム人ドエグという人物だったんですけども、そもそもノブの町にこのような災難をもたらす原因、きっかけを作ってしまったのはダビデだったんですよね。そもそもダビデが嘘を言って祭司アヒメレクから食料や武器を手に入れたがために、アヒメレクはダビデの逃亡に加担したんだという一方的な言いがかりをつけられまして、理不尽にも祭司の町全体が滅ぼされてしまったということだったのです。その続きとなります今朝の場面では、ケイラという町で起きた略奪事件について記されています。ケイラはちょうどイスラエルの南側、ダビデの出身地ユダ部族に属する田舎町でありまして、穀物の産地として知られていました。今朝の一節によりますと、そんなケイラにあった内場をペリシテ人が略奪していたというのです。内場というのは、いわゆる収穫した麦の穂から実だけを取り分ける脱穀作業を行う場所です。ちょうど今日本では何かと世間をお騒がせしているお米の作付け、田植えシーズン真っ盛りです。私もかつては祖父母の手伝いで、ゴールデンウィーク中はまるまる田植えの手伝いに駆り出されたものですが、聖書の舞台であるイスラエルではちょうど今ぐらいの時期、4月から5月にかけては大麦の収穫が行われ、5月から6月にかけては小麦の収穫が行われるそうなんですね。ですからおそらく今朝の場面はちょうど今ぐらいの時期に起こった事件だったということなんですね。内場には収穫して脱穀したばかりの大麦や小麦が大量に保管されていました。ですからそんな収穫物を狙って中国ペリシテ人はたびたび略奪行為を繰り返していたようなのです。そしてこの時もそんな事件が勃発しまして、そのことがダビデのもとに知らされたということだったんですね。ではそんなケイラからの救助要請を受け、ダビデは何をしたのでしょうか。それは第一に、何よりもまず神の前に祈ること。第二に、再び祈る、何度でも祈るということでした。そして第三に、最後は御言葉に従うということだったのです。今朝はこれらのダビデの行動に着目しつつ、今ここに生きる私たちに語られている神様からのメッセージに耳を傾けてまいりたいと思います。今朝のダビデの取った行動を一言で言い表すならば、それは今朝の説教題にもさせていただきました、何もそこまでしなくてもということだったのだと思います。ここで一つ興味深いのは、通常こういった外国から攻撃を受けたとの知らせは、普通は真っ先に国のトップに伝えられるべきものであるということです。それなのにここでは、今や全国に指名手配されている逃亡犯ダビデに伝えられたということなんですね。これは普通ではありえないことです。つまりそれだけイスラエルの人々にとって、とりわけユダ部族の人々がこのダビデに寄せていた信頼が、 非常に暑かったということなのではないでしょうか。とはいえ、本来ケイラの住民救出要請は国のトップサウル王に寄せられるべきでありました。それは国として対処すべき案件であって、決して逃亡犯ダビデの仕事ではなかったのです。それに現実問題として、この時のダビデはただでさえ全国に指名手配され、自分の身を守ることで精一杯でしたから、それどころではなかったはずなんです。しかも自分一人ならまだしも、今となっては自分を慕って集まってきた400人以上もの人々の安全も確保しなくてはならない状況でしたから、ケイラの住民を助けるなんて、いくらなんでもキャパオーバーだったに違いないのです。けれども彼はそれを見過ごしにはしなかったんですよね。なぜならケイラは同胞中の同胞、自分と同じユダ部族に属する町だったからなのです。身内に危害が及んでいるときに、自分だけ敵を恐れて安全な場所にとどまっているなんて、ダビデにはありがたいことでありました。むしろ今すぐにでも助けに飛んでいきたい、そんな愛の衝動に駆られながら、彼のしたことは何だったのか。それこそが何よりもまず主の前に祈ることだったのです。二節で、私が行くべきでしょうかと祈るダビデに、主は行けと答えられます。しかし部下たちはすぐさまやめた方がいいですと反対するんですね。三節をお読みいたします。しかしダビデの部下は彼に言った。ご覧の通り、私たちはここユダにいてさえ恐れているのに、ケイラのペリシテ人の陣地に向かっていけるでしょうか。部下たちは一様に口を揃えて言うのでした。自分たちだって今めちゃくちゃ大変なのに、何もそこまでしたっていいじゃないですかと。彼らの言うことはまさにその通りでありました。別に自分の責任でもないのに、わざわざリスクを冒して何もそこまでする必要はなかったのです。ではこれがもし私たちだったとしたらどうでしょうか。誰かとても困っている人がいたとして、助けてあげた気持ちは山々なのだけれども、今は自分もいっぱいいっぱいでもう余裕がない状況の時、私たちだったらどうするでしょうか。もしかしたらクリスチャンの方なら、この時のダビデのようにまずは祈ってみて、誰かに相談してみるという選択ができるのかもしれません。けれどもそこで、あなただって今は大変なんだから何もそこまですることないわよという言葉が返ってきたとしたらどうでしょうか。私だったらそうですよねと言って、正直ちょっとほっとするんじゃないかと思うんですね。何もできないことを申し訳なく思いつつも、自分だって今は大変なんだからと他者からのお墨付きに安堵しつつ、自分を正当化してしまうのではないかと思うのです。でもダビデは違ったんですよね。ここで彼は彼らの言葉に甘んじることなく、もう一度主の前に祈ったのです。ダビデという人はまさに祈りの人でありました。いつでも祈る、何度でも祈ることを大切にする人だったのです。なぜなら彼はすでに見ました21章で大きな失敗を経験したからなんですよね。ある意味自分の蒔いた種が文字通り取り返しのつかない事件にまで発展してしまったのですから。 けれどもその大きな失敗の経験が今自分のお心ではなく神の御心を求めて生きるものへとそれを作り変えたのではなかったでしょうか。もしかしたらダビデだって本音の部分ではやっぱり怖いしできたら避けて通りたい面倒には巻き込まれたくないといった思いがあったのではないかと思います。けれども彼は自分のお心や人の言葉に左右されるのではなく何よりもまず主の御心を求めて祈る何度でも祈る生き方を選び取ったのです。その結果主は4節でさあケイラに下って行け私がペリシテ人をあなたの手に渡すからと力強い約束の御言葉を持ってダビデに答えてくださったのです。この御言葉に確信を得て彼は恐れる部下たちを鼓舞しつつ自分も追われる身でありながら大胆に主の戦いへと出て行くことができました。そして結果的にダビデはケイラの住民を見事救出することに成功したばかりかこれからの放浪生活には欠かせない貴重な食料までも得ることができたのです。私たちはここに自分の内なる声や人の言葉に揺さぶられながら最後は御言葉に従って生きることの確かさを見ることができるのではないでしょうか。さらにここで注目したいのは一人一人の信仰が必ずしも信仰的ではなかった多くの人々にも恵みをもたらしたという事実なんですね。人々を助けたそんな愛に裏打ちされたけれども何もそこまでしなくてもとの御言葉に従ったダビデの行動がケイラの人々ののみならずまたダビデだけが祝福されたのでもなく当初はダビデに反対を表明していたダビデの部下たちにまで大きな祝福をもたらしたのです。このことを思うときに私たちはまさにイエス様こそ何もそこまでしなくてもといった働きの極みを成してくださったお方であることを思わずにはいられないのではないでしょうか。イエス・キリストは私たちの内にある自分中心な生き方という罪からの救いのためにこの世に来てくださいました。そもそも神であられるお方がわざわざ人間の赤ちゃんとなってこの世に降誕してくださること自体何も困らなくてもという事柄だったのです。そんなイエス様は交渉外に出られてからもそして十字架を目前とした前の晩さらには十字架に貼り付けにされ息絶える瞬間に至るまでそれこそ何度も何度も父なる神の前に祈ることを大切にされたお方であられました。イエス様は神の独り子であられながら父なる神との霊的な交わりを大切にされその御心に従うことを絶えず大切にされたのです。なぜならそれは神という存在がどれほどあなたを愛しているのかこの愛を私たち人間に知らしめるためであり私たちが真の意味で生きるものとなるようにとイエス様を信じるすべての人に永遠の命を得させるために他なかったのです。神であられるお方が何もそこまでしなくてもとの大きな犠牲をもって私たちにその愛を示し私たちの罪をすべて洗い清めてくださいました。このお方の血の滴る 熱き祈りと、あの十字架上での叫び、嘆き、その苦しみがあったからこそ、そしてその3日後の復活があったからこそ、私たちの救いは確かなものとされたんですよね。このことに今朝改めて感謝したいと思います。そして私たちもこのお方の前に祈ること、失敗をしながらも少しずつでも御言葉にお従いして生きることを選び取るものとなっていこうではないでしょうか。説教の冒頭、本日は母の日にちなんで私の母の話をさせていただきましたが、今朝はもう一方、小畑留美子姉妹のことをお分かしさせていただきたいと思います。ちょうど昨日、まさにこの場所で留美子姉妹の昇天記念会が行われましたので、改めて私が申し上げるまでもないのですが、今日はせっかくの母の日でもあり、また昨日はご参列が叶わなかった方もいらっしゃるかと思いますので、大変僭越ながら私の留美子姉妹のエピソードを一つだけお分かしさせていただきたいと思います。ちなみにここに写っているのは小畑先生ご夫妻と、そして今は立派な青年となられた小畑ルーク兄弟ですね。当時まだ3歳でしょうかね、はい、今も可愛いです、はい。今朝は何もそこまでしなくてもといったダビデの働きに注目をしてまいりましたけれども、小畑留美子姉妹もまた何もそこまでしなくてもといった数々の尊いお働きをなさった姉妹のお一人なのではないかと思います。私は今から23年前、2002年の4月からここお茶の水教会で教会事務としての事を始めさせていただきました。翌年の2003年に小畑先生ご夫妻は榛名教会の開拓伝道に出て行かれましたので、私はお茶の水ではわずか1年間しかご一緒できなかったわけですけども、小畑先生も留美子姉妹も平日はとにかく忙しく、あちらこちらへと外出されていたことを思い出します。中でも驚いたのは、昨日も分かち合われましたが、お隣の三楽病院に入院されている何名もの方々の洗濯物や買い物を留美子姉妹が一手に引き受けていらしたということなんですね。当初私はこれは教会の働きの一環として、何か病院との取り決めがあってなさっているのかなと思っていたんです。ですがそうではなく、留美子姉妹が個人的になさっていらしたと伺い、大変驚きました。別に普段から教会にいらしている方々でもなければ、昔からの知り合いであるわけでもないのに、留美子姉妹と病院、そしてそこに入院されている方々との信頼関係によって、30年もの間この働きを継続していらしただなんて、私は本当に感動したんですね。あれから23年、平日の教会にはさまざまな訪問者の方がいらっしゃいました。中でもかつて小畑先生ご夫妻に大変お世話になったんですという方々が訪ねていらっしゃることは少なくありません。その中にはかつてお隣の病院に入院中、とてもお世話になったんですとおっしゃる方もいらっしゃいまして、留美子姉妹がなさってこられた働きの大きさに感動させると同時に、何の関係もない私がお礼を言われるという祝福に預かることが今なお続いているのです。周囲から見ればそれは何もそこまでしなくたっていいじゃないですかという働きだったのかもしれませんけれども、一人の人の主にある尊い働きによって、どれだけ多くの方々が助けられ、全く関係ない私にまで祝福がもたらされていることを思うときに、主と共に生き 主のために生きることの確かさ、麗しさ、その素晴らしさを見せていただいているように思えならないのです。同様に今私たちにはイエス・キリストという神の一人子が成してくださった、何もそこまでしなくてもとの究極の働きによって大いなる祝福がもたらされていることを覚えたいと思います。私たちはとりわけこの私は何もそこまでしなくてと言われる以前に、伝道者としてもまた人としても、何そんなこともできないのと言われてしまうような取るに足らない存在けれども、神様は愛することや許すことをはじめとする神の御言葉や御心に従うことのできない私や私たちのために、何もそこまでしなくてもとの大いなる愛と犠牲をもって私たちにその恵みを惜しみなく注いでくださいました。であるならば、私たちはこのお方の愛に生きることをもっと祈り求め、もっともっとこのお方の御言葉をお従いして生きることを大切にしていきたい。たとえ失敗してもできなくてもいいんです。時にはあのダビデの部下たちのように不信仰に陥ったって大丈夫なんです。なぜなら私たちの救い主はすでに何もそこまでしなくてもとの大いなる救いの御業をもって私たちをあがない、私たちを主の民としてくださったのですから。ぜひ今日より始まります新たな一週間の旅路も、この確かな主の愛のうちに安心して喜びを持って歩ませていただこうではないか。